QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年9月3日アメリカのシカゴとボカラトン、ボカラトンってあるのね、知らなかったのね、シカゴと、ボカラトン2つの空港で2機のプライベートジェットがそれぞれオーバーランしました。この2つの空港では滑走路の、末端を軽量かつ、破砕、まあ、砕きやすい舗装とし、オーバーランした場合に航空機の重みで割れた舗装にタイヤがめり込むことで安全に航空機を停止させる仕様、これを EMAS というそうですけども、にしていました。でオーバーランした2機は幸いにも負傷者を出すことなく、この EMAS の技術が見事に機能したこととなります。一方、今年10月20日香港の国際空港、香港国際空港で貨物機がオーバーランする事故が発生しました。貨物機は滑走路末端の柵を突き破り、地上の警備車両と激突、機体と車両はそのまま海に転落、警備車両の乗員2名が、亡くなりました。海を埋め立てて作られ、滑走路が長い香港国際空港は、比較的オーバーランは発生しにくいとされていますが、事故は起きてしまいました。現在は、原因は調査中ですが、 EMAS が設置されていればこの惨事は避けられたのではとも思われます。もともと EMAS は、オーバーラン事故を防ぐ安全区域を地理的な条件で設置できない場合の代替策として、開発され、1996年にアメリカで初めて導入されて以来、20件ほどのオーバーラン事故を食い止め、死亡者や重傷者は出しておりません。ただ義務化されているわけではないため導入率は低く、日本では2020年に導入された羽田空港のみとなっております。滑走路が長めの空港でもより安全に停止できる装置として EMAS 装置の検討をしても良いようにも思いますね、ということです。まあ羽田空港はね、オーバーランっていうか、まあ着陸の失敗だとかで、事故がまあ何件かあったわけですよね。まあかつて、日航機の羽田空港機事故という、あれはまあもちろんパイロットがその精神を病んでいて突如、着陸の途中で、逆噴射をしてしまい、それで、滑走路に届く前の段階でその海に DC8 型機が、墜落したということですね。そして機首の部分がボキッと折れてしまって、それでまあ死傷者が多数出たという痛ましい事故ですけどもね。であと昔確かカナダ空港かなんかの、カナダ航空か、カナダ航空の、がオーバーランして皆さん亡くなったっていうのは確かあったような気がします。まあまあなんか、そういう多くの人命が奪われた経験が羽田空港にはあるので、まあ、特にそういうのに気使ってこの、まあ、EMAS というものを導入したのかなというふうに思いますけれど、それ以外の地域だとどうなんですかね。まあ、時々オーバーランありますけどもね、まあ、通常の、離着陸をちゃんとやってれば、まあ、その原因はいろいろあるんですけどね、その機材の故障だとかいろいろあるんですけど、人的ミスってやつの方が多いような気がするんですけれど、それはどうかなと思いますけどね。まあ、木田さんもしょっちゅう飛行機を操縦してるそうですけど、このオーバーランに
は
どのように気を使ってらっしゃいますか。
あんまり出会ったことないですね。
オーバーランに出会ったことがない。
はい、
私もオーバーランに出会ったことないですよ。
ですよね。そんなに出るあれじゃないですもんね。まあ、よっぽどですもん。
そうね。だから、例えば路面が濡れているとか、タイヤがパンクしたとか、よほどの、でも路面が濡れてるぐらいじゃオーバーランなんてしないしね。で、あとまあ、飛行機が着陸するやつで、 こうふわっとこうショックがまるでないような感じでふわっと降りるっていうのは素晴らしい、あのナイスランディングみたいな感じに言う人いるんですけど、どちらかというとドスンって落ちるぐらいの方が本当はその何着陸では正しかったりしましてね。でまあいろいろなんですけど、まあ
飛行機の中で飛行機の中で待たされるっていうのはありますけど。
どれぐらい待たされたですか。
1時間ないね、4、50分待たされました。
まあ4、50分はあるね。私は
でもそんな4、50分待たされるのもイライラします
よね。そりゃそうだけどね、あの狭いところでね、
それ
だったら一回ちょっと 外に下ろしてくれって言いたくなるからね。
そうですね、本当外で待たせてほしいですよね。なんか息苦しいですもん。
ただあの乗れなくて待たされるっていうのはあったよ、何回も。もう帝国になっているんだけどまだあの搭乗手続き入れませんと。
それも嫌ですよね。
だからその羽田発熊本空港行きだったんですけど、あの時は確かあれは俺一人だったかな、それともあれ変なやつ江守がいた時かな、なんかともかく熊本空港上空の天候不良のため現在出発を見合わせておりますっていうアナウンスから始まって、それで、結局40分ぐらい待ってずっと待たされて、でそこでいよいよあの搭乗手続きを開始いたしますゲートの方にあの集まりくださいっつって中に入っていったら、でまあ、お客さんが それぞれ座席について、さあ今から離陸するのかなって言ったら、機長でございます、本日は大変、ご不便をおかけいたしまして申し訳ございません、現在もまだ熊本空港上空天候不良でございまして、とりあえず、当機は離陸に、入りますが、離陸しました後熊本空港のその上空の天候が回復するまあ見込みではあるんですけども、それがダメな場合は、場合によりましたら福岡空港または鹿児島空港にダイバードする可能性がございますとかって、あそうなのかと。
それってですよ。
なんすか。
その熊本までのあのバス代とかそういうのはもらえるんですか。
言えばね。
あ、言わなかったらもらえないんですか。
言わないでさーって言っちゃったらもらえないよね。もらえるよ。は
い、でもらえるのが普通ですよね。
いやまあ私は普通にもらいましたけどね。でいやもらってその時は、でもその時は熊本に着いたのよちゃんと。でその途中そのあれどこだったっけな、もう広島の岩国の近くを通っている時ですよ。だからそろそろもう飛行機の高度を下げていって着陸態勢に入りますっていう、そういう時に、機長でございます、現在もまだ熊本空港上空天候不良ということです、場合によりましては当機は羽田空港に引き返すかもしれませんとかって言われて、はぁ、散々待たされて、飛んでやがて1時間ぐらい飛んでるわけですけど、飛んで羽田に戻るのっていう、
これも嫌ですね。
これ何遊覧飛行なんこれはっていう。それでまあ結果的にあの熊本空港の上空に雲の切れ目があって、そっから着陸に、挑みますということで、見事な着陸プリでしたね。その時は非常にナイスランディングと思いました。でそういうやつとかいろいろありますよ。だから、あれなんだっけな、花岡山花岡が確かゼニを全日空のやつもらってたよね。で、
で封筒でもら
ってた、ね、その封筒がさ、いやらしい封筒なんだよ。
なんでしょ、
あのね、あの中が覗けるあの透明なフィルムがあってさ、封筒のさ、でそれがさ、普通はさ、普通の封筒ってだってほら宛名の住所とかが見れるようになってるじゃん、
うん、
そうじゃなくてなんか違うところにその透明なフィルムがあるんだけど、それはあのお札の顔、
うんうん、
だからそこにいるのが 誰なのかっていうんでいくらかっていう、そのあの頃はだから福沢諭吉がいたら1万円っていう感じで、うん、そういうようなあの封筒だったですね、うん、まあまあいろいろありますわね。でまああのうちのリスナーさんには、航空業界でお勤めの方が、何人もいらっしゃいますんで、その方から詳しくはまた聞いてみたいなと思いますけどもね。ということで、ございまして、まあ、まあ、事故だけはないようにね、していただきたいというふうに思いますが、一旦 CM に行きまして、この後もお知らせ、お便りなどをご紹介してまいります。一旦 CM です。いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか。私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港方面。
あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。